聖書の箇所はエレミア書9章1節から11節まで、旧約聖書の1192ページ。荒れ野に旅人の宿を見出される者なら、私はこの民を捨て彼らを離れ去るであろう。すべて簡易するものであり、裏切る者の集まりだ。彼らは舌を弓のように引き絞り、真実ではなく偽りをもってこの地にはびこる。彼らは悪から悪へと進み、私を知ろうとしないと主は言われる。人はその隣人を警戒せよ。兄弟ですら信用してはならない。兄弟といっても押しのける者ヤコブであり、隣人はことごとく抽象して歩く。人はその隣人を惑わし、まことを語らない。舌に偽りを語ることを教え、疲れるまで悪事を働く。欺きに欺きを重ね、私を知ることを拒むと主は言われる。それゆえ万軍の主はこう言われる。見よ、私は娘なる我が民を火をもって溶かし試す。まことに彼らに対して何をすべきか。彼らの舌は人を殺す矢、その口は欺いて語る。隣人に平和を約束していても、その心の中では陥れようと企んでいる。これらのことを私は罰せずにいられようかと主は言われる。このような民に対し、私は必ずその悪に報いる。山々で悲しみ嘆く声を上げ、荒れ野の牧草地で哀歌を歌え。そこは焼き払われて通り過ぎる人も亡くなり、家畜の鳴く声も聞こえなくなる。空の鳥も家畜もことごとく逃れ去った。私はエルサレムを瓦礫の山、山犬の住処とし、ユダの町々を荒廃させる。そこに住む者はいなくなる。知恵ある者は、知恵ある人はこれを悟れ。主の口が語られることを告げよ。何故この地は滅びたのか。焼き払われて荒野となり、通り過ぎる人もいない。
今日は、9章、エレミア書の9章です。ここは預言者エレミアを通して、主なる神様がお語りになった言葉が語られているところです。注目していただきたい、まず目を向けていただきたい御言葉があります。7節です。彼らの舌は人を殺す矢、その口は欺いて語る。隣人に平和を約束していても、その心の中では陥れようと企んでいる。彼らの舌は人を殺す矢、この舌というのは言葉です。彼らの言葉は人を殺す矢、その口は欺いて語る。隣人に平和を約束していても、その心の中では陥れようと企んでいる。言葉そのものが欺きであり、その言葉が人を殺す矢のようにな役割を果たしている。このように語られるのであります。エレミアを通して主なる神様がこういう言葉を語られているんです。これは言葉というものの 力、言葉というものの罪深さ、人間の言葉というものがいかに人を傷つけ、人を殺しすらするんだということがここに語られております。大変似た言葉が2節にはこういう表現で語られております。彼らは舌を弓のように引き絞り、真実ではなく偽りを持ってこの地にはびこる。先ほどは矢、言葉そのものが人を殺す矢、今度は舌が弓のように引き絞って、先ほどは矢でしたが今度は弓で狙いを定めて、そして人を殺すってことですね。そして真実ではなくて偽り、この真実がない言葉というものが人を傷つけ、人を殺し、そして人をむちゃくちゃにする。それだけじゃなくて、今日の箇所ではこの言葉というものが大変な力を持っていて、それが国をすら滅ぼす、そういうふうに語られているのです。今の時代、この言葉というものが、やっぱりこの言葉の罪というのは繰り返し問題になっています。 SNS などで誹謗中傷したり、そして、言葉で傷ついたという人は後を絶ちません。言葉の暴力ですね、ヘイトとかですね、誹謗中傷して、そして例えば死ねとか、消えろとか、そういう短い言葉が、実は SNS を見るとそれが連続して語られていたりするんです。そしてそのために、芸能人などでも自分の命を、失う人って、日本でも、韓国なんかでも、諸外国でも数多く、今あるわけですね。でこれね、SNS って匿名なんですよ。名前を見せない、自分の姿を表さないときに非常に言葉が先鋭化され、狂気へと変わって、容赦なく人を傷つけるものとなっているというふうに言われますし、最近私があるところで読んだものでは、僕は皆さんもそう思われません？場合によっては死ねとか消えろとか別に言われたって、それは死ぬほどのことじゃないじゃないって思われるかもしれません。でも、実は不意打ちをされる、突然そういう言葉を人間って浴びせられると、冷静に考えたら なんつうかそれは別に、なんか知らない人が言ってることなので別にっていうふうに聞き流せるんだそうですけど、人間って不意にその言葉がこの矢のようにパッパッと飛んでくると、それが刺さっちゃうんだそうですね。そしてそれで死ねって言われたら、冷静に考えたら死ぬ必要なんかないんだけど、やっぱり自分はダメなんだ、生きる価値なんかないんだって思ってしまうっていうことが起こるそうです。言葉ってのはそういう力を持っています。でこれは何も SNS という形じゃなくても、人の噂話とか、あるいはまた表面上は、ここにもあるのは偽りですよね。表面上はいいこと言ってて実は裏では違ってたみたいな時、人間ってやっぱり不意打ちをされて、存在の一番深いところが傷ついてしまうっていうようなことが起こっちゃうんですよね。そういうことが起こってるってことが聖書で言われてる。これは現代的なテーマじゃないですか。現代社会の非常に大きなテーマですね。子どもたちもそういう言葉に傷つきながら、あるいは人を傷つけたりしながら生きているっていう、こういう現実、大人、子どもから大人まで。でそれが実は もう聖書のこの時代にエレミアを通して語られてるんです。で、人間って変わんないんですよね。何千年も前の話なんですけど、根本的なところはなんかすごい便利になって、すごいなんか変わったように見えていても、事実変わったところはあっても、実は本質的な部分では人間のこう持っているこうもの問題、そしてまた言葉の問題っていうのは変わらなくこうあり続けている。それで聖書はそこのところをエレミアを通して神様が今日の箇所で語られているわけです。でそして今日の箇所の一つの特色は、その言葉というものが、例えば二節ではこうあるんですね。彼らは舌を弓のように引き絞り、真実ではなく偽りを持ってこの地にはびこる。彼らは悪から悪へと進み、私を知ろうとしないと主は言われる。またやっぱり四節のところでも、人はその隣人を惑わし、誠を語らない、舌に偽りを語ることを教え、疲れるまで悪事を働く。欺きに欺きを重ね、私を知ることを拒むと主は言われる。この言葉の問題の一番背後にあるものを、エレミア書は主を知るということ、つまり神様を知ってるかどうか、主なる神様を知ってるかどうかということとのつながりの中で見ているわけです。この預言者エレミアは主のこの御言葉を南ユダ王国に語りました。そして、人々が語る言葉というものを、彼はここでその彼を通して神様はその言葉の問題という、 ことをついておられるわけですね。偽りの言葉がはびこってしまっている。3節にはこうあります。人はその隣人を警戒せよ、兄弟ですら信用してはならない。兄弟といっても押しのけるものであり、隣人はことごとく中傷して歩くと言われます。ここに隣人を信用できない、そして兄弟ですら信用できないって語られています。そしてこの兄弟といっても押しのけるものってあって、この押しのけるものっていうのは、ヤコブの別名なんですね。ヤコブとエサウの話があって、双子の兄弟で、エサウをヤコブはこう、裏切って、そしてこう欺いて、押しのけてきたわけですが、押しのけて生きて、その確執がずっと創世記の中に語られていましたね。そのヤコブの名前がイスラエルになるわけです。だからここで神様は神の民イスラエルが根本的には人を押しのける、その押しのけて欺く、そしてその欺くっていうことが言葉ということの中に出ている。そしてその言葉において、その言葉をどうしてそんな言葉になっているのかというと、それは主を知らないからだと。主なる神様を知っていたらこんなことにならない。言葉というものがこうやっぱり偽りになってしまう。上っ面はいいこと言って、後ろでは何を言っとるかわからん、そして人を傷つける言葉を平気で語ってしまう。そういうふうに指摘されているわけです。そしてそのことが、今日の聖書の箇所ではその言葉のこのことに現れている事柄を通して、やがてそれについて十節ではこう言われるわけです。私はエルサレムを瓦礫の山、山犬の住みかとし、ユダの町々を荒廃させる。 そこに住む者は亡くなる。また8節にはこうあります。これらのことを私は罰せずにいられようかと主は言われる。このようなために対して私は必ずその悪に報いる。神様の裁きが語られるわけです。こういうこの偽りの言葉を語り、言葉を持って人を傷つけ殺し、そして言葉を持って人を倒してしまう、こういうこうあり方が蔓延している。そのイスラエル、その社会に対して神様はそれを罰せずに置かれようかと言われて、今日の聖書の箇所は語られているわけです。その罰に対して、その罰というのはやがてここに書かれていることは現実なものとなるんですね。それがバビロン捕囚の出来事、バビロニア帝国に占領されて、そして国が滅ぼされる。つまり、でもこれってすっごい驚きだじゃないですかね。何かね、手や足でやったことじゃないんですよ。ここでは手や足を使ってやったことの罪が語られているのではないんです。口、言葉、それが滅ぼすことになる、国を滅ぼすことになる、そう言われているわけです。松井忠さんって皆さんご存知ですか。福音館書店っていう絵本 の、 あの書店がありますよね。松井忠さん、私が西部中華にいる時にお呼びして講演をしていただいたことがあります。日曜学校の教師研修会でしたっけね、かなんかでお呼びして、みんなで松井さん囲んで学んだことがあります。松井さんっていうのは信仰者です。で、召され、近年召された方です。絵本を出版する仕事をされました。代表作は桃太郎という、小さい時に皆さんも絵を見たらと思われるんですが、桃太郎とかああいう作品を出されて、福音館書店っていうのを何人かの人たちで一緒に建てて、福音館っていうのを、福音っていうのはイエス・キリストの福音のことなんです。で、松井さんがそこで話されたことがあります。私は言葉というものを、人間が、社会が失うとき、そこに暴力が生まれるって思っていますと。言葉っていうものがやっぱり小さな子供たちからすごく大事にして、そしてそれが社会の根底をこう支えていく。切れるとか、暴力とかっていうのは一体どういうことかっていうと、松井さんは言われました。言葉を失うということから生まれるんだと。言葉を失ったり、あるいは言葉が、今日の聖書の箇所では偽りになり、言葉が病んでしまう、その時に言葉ってのはすごく大事で、言葉がおかしくなるときに国全体にまでおかしくなる。そしてそれが滅びをすら招いていく。それが実はこの聖書の箇所でも語られているわけです。だから言葉、単に言葉だけじゃないかとか、言葉の罪なんか大したことないねなんて話じゃないんですよね。それが聖書の見ている見方なんです。言葉が病んでしまっている、現代の社会、世界、私たちの世界、そういう中で私たちは生きている、いて、これは異常な事態で非常に危険なことなんです。そしてその言葉が病んでいくことの中でやっぱり暴力が生まれているわけですよね。人が実際に言葉で死ぬってこともあるし、言葉がなくなって暴力が生まれて、テロが行われたり、戦争が行われたり、そして世界そのものがむちゃくちゃになっていくという現実がずっと続いている。それがこのエレミア書という、この旧約聖書の書物で、書で神様がもうすでに語っておられる それがこの聖書の箇所なんですね。そしてですね、ここで、ね、の神様はこれ罰せず、こういう言葉のこの問題をこう罰するって、それそのままにはしておかない。でそうやって神様のことから、神様から離れて言葉を偽りの言葉を語り続ける、こういう世界がを罰せずに置かないというふうに言われています。この罰せずに置かないっていうのは神様の決意、決断ですよね。でそれは、まあ、神様の義が、正義がなされるということで、言葉で傷ついている人間にとってはこれは、慰めです。けどまた同時に私たちはそこだけ見てるわけにはいかなくって、自分は傷つけられている被害者、言葉でいつも傷つけられている被害者っていうふうに思うだけではやっぱり済まなくって、一方で私たちは非常にきつい言葉を語ったりしますよね。そしてそれがどんなに人を傷つけるかっていうことに対してすごい鈍感です。どうしたらいいんだろうかと思うんです。私も説教者じゃないですか、言葉って語るわけです。今も言葉語ってますよね。やっぱ傷つけてしまうようなことがあるんですよね、人をこの言葉で語ってるだけで。全く思いがけずっていうようなこともあります。でそしてこう自分の内から出てくる言葉が人を生かすんじゃなくって倒してしまうってことを、やっぱりそういうことを経験させられることは多いように思います。でまた私たちの日常生活の中でも、子どもにかける言葉であったり、家族や、ね、パートナーであったり、あるいは、ね、友人であったり職場の同僚であったり、皆さんが語っている言葉がやっぱり人を傷つけてしまう、こちらが加害してしまうというようなことがやっぱり一方であるんじゃないでしょうか。でもその言葉っていうものがこんな重大なことなんだってことを私たちは気づかされます。そして今日の聖書の箇所で実は重要なことが、大切なことがあるんです。神様はこういう世界をこの言葉ということに現れている、堕落した、そしてどうしようもなくなっているこの現実を、に対して報いる、裁きをもたらされる、そういうふうに言われるわけです。だけど今日の聖書の箇所よくよく読んでみると、神様はこれに対して、ただ私は裁くって言って怒っておられるんではありません。一節に今日の箇所はこんな言葉で始まっています。荒れ野に旅人の宿を見出せるものなら、私はこの民を捨て彼らを離れ去るであろう。すごい言葉です。これはエレミアの言葉だという人もいますが、私はそう思いません。これは明らかに主なる神様の言葉です。もし荒れ野って、荒れ野に旅人の宿があったら、もう私はもうエルサレムの町を捨てて、町の中を捨てて、こんな民の中を捨てて誰もいないところに行くって、彼らを離れ去るって言われています。どっか行きたいって神様自身がおっしゃってるんです。もうこんな言葉、こんな現実、こんな悲惨な事柄が続いているこの世界を離れて、私は誰もいないところにもう行きたいって言われているんです。そして一番最後もやはり荒れ野のことが出てきていますよね。9節、山々で悲しみ嘆く声を上げ、荒れ野の牧草地で哀歌を歌え。実はこの言葉なんですが、この言葉は原文ではこれ今新旧約聖書だと 歌を歌えっていうふうにして私たちに向かって語られているように見えますが、実は違って違う翻訳がむしろ正しいと思われます。新しい聖書協会共同訳っていう聖書の翻訳ではこうなっています。9節、山々で私は悲しみと嘆きの声を上げ、荒れ野の牧草地で哀歌を歌う。つまりこれは私は哀歌を歌う、神様自身が哀歌を歌ってる。哀歌っていうのはもう嘆きの歌ですね。神様ご自身が嘆いてるって、この言葉がめちゃくちゃになって人がと人とが傷つけ合って殺し合う、そしてそれが火の粉のように世界広がって町や国々を焼き尽くしていく、そういうありさまに私は耐えられない、そして私はこの現実を本当につらいつらい歌つらい歌で歌うしかない、私は哀歌を歌う、私はそのことを悲しんでるって嘆いてるって、実は神様ご自身がおっしゃってるんですね。それがエレミア書なんです。この神の悲しみって私たちなかなか考えないんですよね。もう神様は最初も荒れ野に行きたいって言ったら、もう今度もう私は荒れ野に行って歌を歌ってるって、誰もいないところで嘆きの歌をもう歌ってると言われているわけですね。でこの神の嘆きが明らかにされていることが、エレミア書の特質なんです。でそしてこれがエレミアという一人の涙の預言者と言われる預言者の姿とこう相まってといいますか、重なってきて神様のお姿が明らかにされているんです。この神の嘆きや憐れみは私たちにとって実は非常に大事な意味を持っています。神様は私たちが滅ぶこと、滅んでしまうこと、言葉がむちゃくちゃになって人と人とが傷つけ合い殺し合って生きて、そしてこと世界の中に炎が広がって滅んでいくことを望まれない、一方でそのことを深く私は嘆く、嘆かずに折れないって言われているわけです。そしてこの嘆きがやがてイエス様という、あのイエス様の十字架ということに結びついていくわけです。そして救いってことが実現していく前触れみたいにして語られているわけです。私ですね、短気でして、実は若い時から結構気が短くって悩んできました。それでね、ある時自分の先生に相談したことあるんです。進学校でもよく喧嘩みたいになっちゃって、恥ずかしい話ですけどね、うまくやれなくって、そしてきつい言葉を語ってしまって、後で本当にそのことで苦しくなって先生に相談したことがあります。本当に恥ずかしい、どうしたらいいのかと思うんですけどって言ったら、それは人間としての根本的な問題だと。でそしてあなたが牧師として立っていくときにも結局やっぱりそのことが問われてくるって。でそして私が進めたいことがあると、それは真剣に学ぶことだよって、学ぶことだよって、言葉に生きることだよってことです。御言葉に生きることだよって。で言葉に生きて真実の言葉を語るように生きることだよって、言葉を見出していくことだよって。でそしたら短気は、性格は変わらない部分もあるけど、だけどそこは変えられていくって、信じることができるよって、って言われました。でもその忠告に従って生きれてきたかっていうと、もう恥じるばかりです。でも そのことは本当です。私たちが言葉に真実に生きるためには言葉をやっぱり生きるしかないんです。それが御言葉に生きるということ、そして学ぶということでもあります。で、そして言葉を失うときに暴力的な言葉や嘘偽りの言葉を平気で口にして、後で何にも悩むことすらないような、そういうようなことになってしまって、それがこの世界を、実は私たちの語っている言葉が世界と通じているんです。そういうことです、今日の聖書の言葉。私たちの普段使っている言葉が、8月迎えて平和の、ね、ことを考える季節ですが、祈る季節ですが、実はそれがこの世界のことと関わっているよということでもあります。言葉が清められることを願います。御霊の導きを祈りつつ、今日の御言葉に聞き平和を祈り求めたい、そう願います。祈ります。主なる御神、預言者エレミアを通してあなたが語られた言葉、そしてそれが私たちの言葉の真実、言葉そのものを問う、鋭く問う、これ以上にないほど鋭く問うものであることに驚きを禁じえません。言葉でしかないと、私たちは言葉のことでしかないといつも思い、言葉を軽んじ、そして偽りの言葉を語り、あるいはまた人を欺く言葉を語り、人を殺す言葉を語り、そしてそれそうであるのに平然として生きていることが多々ありました。どうぞお許しください。どうぞもう一度悔い改めを持って、あなたが言葉を新しく授けてくださることを信じつつ、御言葉に生きていくものとしてください。そして今のこの世界が問われていることを思います。そしてそれがこういう言葉の事柄に現れていることに驚きを覚え、また真実であることを覚えます。どうぞ私たちは平和を祈り求めます。そのためにも言葉の中に生きていくものとしてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。